私にゃはい、お届けするのはヨウと
鉄オタです。よろしくお願いします。
ごめん、猫紹介するのは絶
対。そうだよそうだよ、順番もう一回やり直し。
はい、
どうぞ。
はい、お届けするのはヨウとミサキとミギーと
鉄オタです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヒエラルキーの中で最下層な鉄オが
鉄オタが
鉄オタが収録を担当させていただいております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
働きます。
はい、
もう今20円見てくださってるよ。
あ、早い、すごいですね。
すごい、わ、ありがとうございます。
人気番組の音出しです。
はい、
特に猫が人気の。
猫がそうだね。今日は
猫はあのユーストリームでしか見れないんで。
そうだね。
ね、
今日は先週は結構お休みになられてました
が、今週はそうお休みです。すごい部屋が散らかってるの。
今週は結構さっきからヨウちゃんにちょっかいを出してお尻もくねくねさせたりね。
ね、
うん、その映っている猫ちゃんは
これはミサキさんです。
ミサキさん、
はい、ミサキさん、皆さんにご挨拶なさい。そのあのなんかじゃれてないで。
なんかさっきから流れていくとヨウちゃんをなんか引っかいたりして、ヨウちゃんがいたとかいう、ヨウちゃんに声を出させようと。
はい、頑張ってます。
ヒエラルキーはミサキちゃんが一番上なんじゃないんですか、もしかすると、
は
い、
そうですね。音出してお届けするならミサキと
そうだ、ね、
ミギーとヨウと鉄オタでいきましょうか。
お、ヨウちゃんもっミギーちゃんの下でもあるの。
そう、ミギーも、はい、なんかやり手です。
了解です、わかりました。
はい、
ヒエラルキー下から2番目と下最下層がお送りします。
お送りしてあります。うちの猫たちも可愛いんですが、
うん、
うちの猫たちもあれぐらい芸達者だといいですよね。
うん、しかもミソラちゃんに似てるという、
ちょっと似てる、はい、いなくなってしまった
という猫ネタ、もしかしたらこれがミソラちゃんじゃないのか、
どっかで誰かに飼われてるんじゃないかと言われているミソラのお母様
ね。ヨウちゃんに元気だよと伝えるために芸をして YouTube にアップしてもらったんじゃないかと、
ではないかという噂の、
はい
はい、猫がブルースを歌うという、
うん、
あの YouTube の動画があります。
ねえ、最近
これ超かわいいよね。
かわいいよね。いや、猫好きのヨウちゃんでも合格？
合格。
あ、よかった。
合格っていうかすごいこれ。
本当よかった。
超
か
わいい。
猫ネタ多いじゃないですか。で、僕猫好きなわけじゃないからさ、うん、ちょっと出してもさ、こんなん猫好きの気持ちは揺れないぜみたいなレベルかなっていうのがちょっと心配だったけど。
いやいやいやいや、大合格ですね。
本当？よかった。かわいいよね。
かわいいよね。なんかこの子たちも音楽に合わせてなんかやってくれるといいんだけど、なかなかね、
うん、
ピアノはたまに弾いてるんだよね。ブシャンガシャンガシャンって。
でもピアノもさ、iOS アプリものみたいに、
うん、
その、
うん、
スケール上しかない状態だったら、
それっぽく弾きそうで ね。
今の普通のピアノで12音あるから不協和音になるだけで、
うん、ね、
スケールだったらいくよね。
いきそうだね。
うん、
ペンタトニックとかにしたら、うんうん、なんかいい感じに弾いてくれそうだね。
だよね。あとこの YouTube ムービーを見るとさ、こうギターのチョーキングに反応してる感じがしない？
あ、うん。ね。
うん。あと、やっぱ、特にこう、ちょっとめんどくさそうにさ、反応しないときってさ、ギタリストの飼い主さんもさ、うん、猫の声に似せた感じの音にしてるじゃない？なんか、
あ
チョーキングも含めて。そうするとなんか反応がいいみたいな感じがするから。
うん。
でいくと、やっぱり、そこら辺、
うん、
キーボードっていうか、iOS モデルでなんか、まあ、単純に極端にサンプラーでニャーが鳴るとかさ。
ニャーが鳴る、ね。
そこら辺からだんだん行くと、本当に最後はピアノでも行けるようになったりとかするんじゃないの？
かなぁ。ねえ。
ねえ。
やってくれる？ねえ。お崎さん。なんかね、結構ミーは、はい、夜中になんか、ニャーニャー泣いてることがあったんだけど、うん、美咲あんまり泣かないんだよね。
そこはやっぱ大人の余裕なの？
大人の余裕みたい。私は大人の女よっていう顔しているのね。
じゃあ芸を覚えたら夜中いつの間にかセッションが
始まってるかもしれないね。
うん、すごいぞ、怖いぞ、下手すると
なんかね、
うん、
あのうちの子たちにもちょっと芸を覚えさせたいと思います。
うん、ただこのレベルを親バカじゃないけどさ、
うん、
飼い主マンがうちの犬は喋るんですとかさ、うちの猫は人の言葉を喋るんですって言って聞いたら、うん、言うてねえやないかいみたいなさ、
うん、
なんかあるけど、これは本当に歌ってる感じがするもんね。
ね、あのなんかチョーキングのっていうか、うん、やっぱりこう愛の手を入れてるよね。
はあはあはあはあ、はい。
なんか、じゃじゃんじゃじゃん、にゃー、じゃじゃんじゃじゃん、にゃーみたいな感じで。
そこがまさにブルースなんだよね、なんかね。
そうそうそうそう。うまいタイミングでちゃんと愛の手を入れてるな。
それはあるね。ほんと音程だけじゃなくタイミングがね。
う
ん、
ねえ。そうそうそう。すごい。ゲー達者な猫ですね。
これ飲んでる場でこんなんされたらたまらんよね、もう。
たまらんね。
ねもう音程なんか変わんなくていいじゃない？もうずっとこのタイミングの掛け合いがあるだけでさ。うん、
ねえ。
いいよね。
うん。宴会芸になりますよ。
うん。美咲ちゃん、みぎちゃんも、ぜひ。
はい。ぜひ覚えてください、君たち。
うん。
いいですか？
お願いしたいです。
音出しメンバーとして、
うん、
ちゃんと。
ちょっと今、ユーストに映ってる尻尾が、ちょっとパワーを感じるというか。
うん。ねこのね、うん、ヒエラルキーの上に一番トップ頂点にいると思ってなんかちょっと
態度でかいですよね。
ね態度でかいですよね、
うん、
何も芸もできないくせに、
うん、
なんかしなさい、
お前の都合で芸はしないぞというような感じにちょっと見えたなんかむしろロッカーが中指立ててるような感じがちょっとしたんですが
ね、
はい。
はい、じゃあ次の話題に行きましょうか。
はい、これは猫出しではなくて音出しなので、
音出しなので、
はいはい、
音の話題で、
はい、しかもヨちゃん一番得意のところのところ、
はい、
はい、ちょっと
何アンドロイドの、
うん、
DTM アプリが充実しない理由とは、
はい、
ウェブ申請のクリムゾンテクノロジーに効く開発の課題っていう、はい記事ですね。
はい。
あの、ウェーブテク、あ、じゃない、クリムゾンテクノロジーっていうとこが、
はい、
ウェーブシンセというアプリを、これもともと iPhone 用とか iPad 用にあるのかな、
は
あのを、Android 用の移植というか、
うんうん、
リリースしました。
はい。
これはね、Android 用の、GM 音源アプリ。ウェーブシンセ4アンドロイドというのがありまして、
うん、じゃあちょっとこうベーシックなお値段も
感じですよ、ね、
うん、99円だし、地味な地味な言うたらか、
地味な
とピアノはピアノ、オルガンはオルガンみたいな一通りがあるよって感じなんでしょうね、うん、多分ね、はい、
まあ GM 音源っていうんだから、
うん、
あの一通りはあるんでしょうね。
そうでしょうね。
GM の、はい、あのドラムから音から、
うん、
いろいろシンセの、シンセっていうかね、楽器の音とかっていうのが、
うん、
まあそういう、音源アプリがあって、
はい、
で、 このね、うん、クリムゾンテクノロジーっていう会社が、まあ、そのアンドロイド用に初めてこのいう楽器アプリをあのリリースしたわけですけど、このね、なんかね、開発の人たちは、うん、自分たちはかなり後発だと思ったらしいんですよ。
ああ、はい、はい。
なんだけど、うん、どうも調べてみると、うん、iPhone 用にはいろんなね、楽器アプリとか、ジェジェとか。
ね、ここでも散々紹介したし、もう今、ニッチの方に行ってるぐらいだもんね。
ね、
うん、
いっぱい出てるけど、うん、実は Android にはほとんどないっていう話で、
うん、
でこれは前私もこの番組の中でも話したと思うんですけど、うんうん、Android ってやっぱりそういう楽器系のアプリとかに向かないんですよねっていう話をしたと思うんですけれど、
はい、
まさにそのことが書いてあってですね、
はい、
あのやっぱりなんかすごいあのレイテンシーが結構大きいと、
うん、
プレが、
うん、
なんであのなんかあのなんていうの、あの画面上の鍵盤にタッチしても、はい、すぐに音が鳴らないとか、なんかそういう感じで、その楽器として使うにはちょっとレイテンシーが大きいですよねっていうことが、まあそのインタビューでなされてるんですけれど、
はい、
なんかね、うん、なんかこの記事読んでみると、うん、そのまずその何だろう、そういう DTM っていうか楽器とか、うん、そういうシンセとかのアプリで、うん、まず、まあ、音を出すとかいう部分と、
はい、
あと、MIDI の関連ですよね、
うん。
で、その、ここに書いてあるのは、iOS と比較して、うん、Android はオーディオ MIDI 関係の API がなくてダメなんて話を聞いたことありますということで、
うんうん、
だけど、あと、基本的な開発環境は Java を使うですけれど、Android、うんうん、の場合ね。Java では反応。
そう、今回そこら辺を聞きたかった。うんうん。
速度が、Java だと反応速度がちょっと良くないんじゃないかっていうことですね。
そんなもんなんですか？もう Java っていう時点で、あ、遅いなって感じなの？
うん、まあ、遅いっていうのもあるけど、うん、遅いっていうか、そんなに遅いわけではないっていうか、
はい。
遅さが問題であるわけではない。
はい。はい。
あの、Java っていうのは、
はい。
ちょっと、あの、なんだろう、難しい話っていうか、突っ込んで、プログラミングのよりの話になっちゃうけど、うん、
そこ教えてほしい。
あの、ですね、ガベージコレクターっていう仕組みを持ってるんですね。
はい。
ガベージコレクターっていうのは、
うん、この前教えていただいたゴミを後からルンバが追いかけて片付けてくれる
イメージ。そうです、それですね。
はいはい。
はい。ガベージコレクターっていう仕組みがあるんで、
はい、
で、ルンバが走ってる間は、
うん、
他のことができないわけですよ。
はいはい。
なんで、
うん、
音関係でやってると、だから音出してる途中で、うん、急に音が途切れちゃうとか、
はいはいはい。
なんかそういうことが起こるんですね。
うん。
で、まあ、Java だとちょっと問題があるじゃないかねっていう話なんだけど、
うんうん、
まあ、それ、そうですね、うん。で、
うん、
その、Android でだからポイントになるのは、一つはそういう API と呼ばれる部分と、
うん
はい、あとその Java っていうのが、多分問題になると思うんですけれど、
うん、
で、そこのところは実はいろいろ解決する方法っていうのがあって、
うんうん、
Android には NDK っていうネイティブディベロッピングメントキットっていうのがあるんですね。
う
ん、でこれはあのどういうものかっていうと、
うん、
ですね、Java っていうのは、
うん、
なんだろう、その Android の OS を基本的な部分に、JavaVM っていう仮想マシーンがあるんですね。
はい。
で、その仮想マシーンの上で Java 言語のプログラムが動くっていう仕組みになってるんですけれど、
うん、
なんていうかな、仮想マシーンを どう説明したらいいかっていうと、うん、どう説明したらいいんでしょうね、
うん、一旦中にエミュレーターがあってその中で動いてる感じなの？なんかあった
ら そんなイメージですね、はい、
でいいの？なんかあったらもうそれ、うん、
イメージ的には、
うん、消せばいいからもう完全に暴走しまくってコントロールできませんは避けられるっていうようなイメージでいいの？
ね、
ういうわけではない。
まあ Android OS 自体がもう Java、うん、VM 上で動いてるみたいなイメージなんですけど、実は。
そうなんだ。なんかこうそのさっきこう Java とかそういうお話聞いてどんどんどんどんこう下の層がレイヤーがいっぱい下にあるんだなっていう感じで、
うん、
うわそうそう、だからその感じがするから、はい、
レイヤーがこういっぱいこう積み重なってるような感じになってるんですね、
うん、
でそのレイヤーの表層の部分っていうか、うん、一番表面に近い部分でやってると、うん、さっき言ったみたいな GC の問題であったりとか、
うん、
あのなんだろう、細かい制御ができない。便利に作ってあるんだけど、
はい、
細かい制御ができないみたいな。だね、音関係で言うと、
はい、
例えば、うん、音声ファイルを再生するみたいなことは簡単にできます。
うん、
だけど、
う
んうん、例えば iPhone でよくあるエフェクターみたいなアプリですね。
うんうんうんうん、
音を入力から音を取ってきて、うん、それを加工して出すとか、
はいはいはいはい、
そういうことをやろうと思うと、うん、入力してきたものを加工するっていう部分をリアルタイムにやっていかなきゃいけない、音関係の場合って、
はいはいはい、
なんで、うん、常にそこのところをこうなんだろう、ぐるぐるぐるぐる回していかなきゃいけないのね。
うん、
でそういう仕組みを持ってないと、うん、音関係難しいんだけど、
うん、
まあそういうのも、API と呼ばれる、その、なんていうかな、
うん、
そこのレイヤーの部分でね、
うん、
提供してる機能に含まれてないと難しいというか。う
ん、じゃあ、ごめんなさい、今の、ざっくりでいくと、ただ、ようちゃん .web を再生するんだったら、play.youちゃん.web で済むんだけど、エフェクターにしようと思ったら、そのファイルを開いて、頭3つファイル、サンプル持ってきて、それを計算したやつを出して、それを混ぜて、次の 3つを読み込んでとか、そんなのをしないといけない
こと
ができるかっていうことでいいの？
はい。
はいはいはい。
で、
うん、
あ、そういうのができる仕組みを持ってるかっていうこと
なんだよね。だよね。
で、それはまあ、Java の、レイヤーではできないようになっていて、
はいはい、
でさらに下の階層のレイヤーに行くと、
はい、
もっと細かい制御ができる、
はい、
手を入れ、なんていうかな、細かい部分まで手を入れることができる、うん、そのかし自分で全部こういろんなことを面倒見なきゃいけないですよっていう世界に入っていくんですけど、それがさっき言った ND、 ネイティブ
でディベロップ、
なんていうかな、
うん、
まあ、より OS に近い部分っていうか、
うん、
のものですね。で、そこは、Java ではなくて C とか C++ っていう言語で、作られます。
はい、
で、まあ、そこのレイヤーでやると、うん、そういうリアルタイムの制御っていうのもやりやすくなるし、
うん、
なんだろう、そういう GC みたいなものも、避けることができるっていうことなんですね。
ガベージ C って？
あ、ガベージコレクション。
はいはい
ね、
はいはい、お掃除ルンバ
が邪魔するやつ、ね、ルンバを使わずに、
はい、
自分でほうきを持ってお掃除するっていうことにすれば、
はいはい、
自分手が空いた時だけこうやってあげるっていうことができるわけじゃない。
音鳴ってる時は邪魔すんなと。
なんと。
そかし自分がちゃんとお片付けするからと。
からと。
へぇー。
いうことができる。
はいはい。
いうことですね。
あ、じゃあもう無理なわけじゃないんだ、Android だったら。
無理ではない。
へぇー。
で、
はい、
その API というのも、その NDK のレイヤーだと、
うん、
OpenES っていう、なんだろう、
うん、
API というか、ライブラリーも提供されているそうです。で、OpenES はね、
うん、
実は iPhone でも、持っていて。
あ、そんなもんなんですか？はい。
うん。なので、
はい、
OpenES で作ると多分、
はい、
Android でも iPhone でも、使えるようなプログラムが作れるんじゃないかな、という。
ほうほうほうほう。
まあ、もちろんその音関係のところだけになりますけどね、オフィス扱いに。
はいはい。
うん。
じゃあ移植とかいうときかなり楽っていうか。
楽になるんじゃないかなという。
ですよね。
ことになると思います。
じゃあもしかするとここら辺からアンドロイド系の、うん、アプリ開発が盛んになって、
うん、
ここら辺のものが準備がもっと充実してくると、
うん、
もうほぼ同時に両方販売みたいなこと、うん、リリースとかいうのがありえるの
かもしれないけど、
はい、
ただね、うん、私はその iPhone の方でオープン、うん、あごめん ES じゃないごめん OpenSL っていうやつですね、
はい、
OpenSLES っていうやつがあるのね、
はい、
なさいなんかどっか省略してたね、はい、で、うん、その OpenSL っていうのが、
はい、
あの iPhone の方にもあってそれもちょっと、はい、調べたことあるんですけれど、
はい、
やっぱりねでもね iPhone のネイティブな API でやるよりも、
はい、
ずっとやっぱりちょっとなんだろう細かいとこまで制御するのは難しそうかなという印象でしたね。
へー。
多分大体だからシンセとかでやってるところはオープン SL ではなくて、うん、あのコアオーディオってやつ、
はいはい、
iPhone のコアオーディオの API を使ってるんじゃないかなと思うんですけれど、
うん
うん、ただまね、オープン SL でできる部分っていうのはそっちでやった方が多分両方共通のものっていうのをやれると思います、
うん、
でこの何でしたっけクリムソンテクノロジー
は、
は
い、
その、音を加工する部分っていうのは、
はい、
C で作ってると。
はい、
で、それは、多分 iPhone と共通で使えるような形になってると思うんですけど、
うん、
で、それを OpenSL 経由で、オーディオ出力するっていうことをやっているそうです。で、じゃあこれでやっと iPhone と同じようにやれるかっていう話になるんですけれど、
うんうん、
どうも、
うん、
結局、さっき言ったその、タッチして音を出すみたいな時に、
はい、
鍵盤のそのタッチをするっていうところが、どうも、遅れがあるらしいということが、
書いてある部分、
ね。書いてあります。うん。
でもこの系統ってタッチするよね。
タッチするよね。
うん、
なんで、
はい、
やっぱりどうしてもそこで遅れが出ちゃったりとか、
うん、
なんかあるみたい。でやっぱり、
はい、
あでこれなんかね、Android だといろいろ機種があるじゃないですか。
はいはいはい。
でその遅れ方も機種によって違ったりするみたいなんで、
そこが開発しづらいとこですよね。
しづらいと思うんだよね。うん。
はい。
iPhone だと iPhone で作ってあげれば、
うん、
まあ今ね、だいぶいろいろバージョンありますけど、
はい、
でも大体うまくいくじゃないですか。
そうなんでしょうね。
うん。
すいません、僕はもう開発系はもう20年前の、
はい、
ゲーム会社にいた時の分の開発感覚でしかないんですが、やっぱそこら辺のところって、うん、トータルのスピードが上がることが大きいですよね。
うん。で、まあ、ねえ、いろいろなんだろう、そういう本当に細かいとこを気にしだすとやっぱりその機種の差っていうのはすごく出てきたりとかするから、
うんうんうん、
やっぱりそういう意味でも iPhone の方がまだまだ開発はしやすいんじゃないかなっていう感じはしますね。
なんかまさに Mac と Windows 機みたいな話になってきますよね。
そうですね。この間話したけど、Windows だと標準のサウンドカードとかだと、
はい、
ちょっとレイテンシーが大きくて、
はい、
ASIO っていう規格に対応したものでないと、
はい、
音が遅れてしまうんですよっていう話をしたじゃないですか。
うんうん、
だからそういうところもね、やっぱりね、Mac はじめから、もうついてるものでできるけどっていうのも、ありますよね。
Mac だったら今のところ、iPhone3GS と 4K と、
うんうん、
iPad の初代と2ぐらいあったらなんとかなるよね。
うんうんうん。
Windows Windows じゃなくて Android ものだったらそれでさ、うん、OS のバージョン違いとか用意したらさ、すごいよね。
ね、うん。
だよね。で、その、この記事で行くと、Galaxy と Xperia でこっちがあれで、いやでもこっちはこっちの方がとかなるとさ、もう本当に順列組み合わせて大変になりますよね。
うん。
ということで、Ustream の方でこの記事を書かれました藤本健様がお見えになっておられます。
あれマジで。
本当いつも拝見させていただいております。ずっと数年前から拝見させていただいております。はい。本当に。もう
前回の時も先週に比べまたね、
はい、
なんでその本人降臨とかいうイベントかそんなに大きいん
ですね。はい、もう本当に私は本当に藤本健さんの記事を数年前、10年ぐらいになりますよね、ずっと、
はい、
ね、オールアバウトの記事とかも拝見させていただいたりとかもずっと拝見させていただいております。私は全然詳しくないんですが、はい、この横に映っておりますヨーちゃんはスーパープログラマーなんで詳しいんだと思います。
残念です
。はい。
スーパーじゃないですけど。
はい。今、藤本健様からの情報で、この前3機種比べをやったんですが、相当差があったと。
はい。あるでしょうね。で、前なんかの記事で読んだのは、
はいはい、
エーサーかなんかの、
はい、
そういうスレッド PC っていうの、ま、タッチパネルの、
はい、
板状のやつ、 iPad みたいなやつですね、
うんうん、はいはい、
が なぜ売れないかみたいな話が載って、
はい、
でやっぱりね iPad と比べると、うん、性能がなんか段違いに違うと、
ほう、
やっぱりなんかね、うん、CPU も早いのかな、 iPad 同じものを使ってるのかな、なんかでもすごくチューニングされてて、うん、Android の同じことをさせても、うん、なんか iPad の方が全然早いっていう話がなんかで見ましたね、はい、すごい気合い入れて作ったけど、
はい、
iPhone に iPad に全然かなわなかったっていう、
はい、藤本健さん、本当すみません、藤本健さんがお見えになってるんですけど、しどろもどろにいつも以上になってしまったんですが、
はい、
両方とも CPU は ARM の同じチップって、同じでもそんなに、じゃあチューニングとかの問題なんだ。
うん。
OS とかも含めた。
OS も含めただろうね。
はい。すごいですね、マニアックな話なのに、こんな23名も見ていただいて。はい、しかもロックおろし様はもうロックの方だからクリムゾンっていうところだけに過剰に反応したりとかね。みんな興味ぐちゃぐちゃや。
はい、ね、クリムゾン、私もどっちかって
そっちだよね。
そうですけど、
はい、もう私はテクノなのでそっちでありますが、はい、もう猫もおりますので皆さん好きな引っかかるところだけ適当に聞いて、
はい、はい、聞いていただ
き、はい、聞き流していただいてください。はい、しかも来週配信になるときは間延びしたとこちょきやって。いかにもスパスパ会話が進んでいるようになっているはずですが、
はい、
収録状態はこんなになっております。
はい、
はい、
そうそうだね、その iPad、 あとそのタッチパネルも、
うん、
やっぱり全然違うみたいで、
うん、だったらやっぱり
iPad OS の方がやっぱりなんかこう、うん、やっぱり使った感じ全然なんかこうほら触った感じってやっぱりそういう反応の仕方ですごいイライラ感があったりとかさ、
うんうん、
あるじゃないですか、遅いと、
うん、
もたつくと、
うん、
そこのところがねやっぱり iPad だと全然違うっていうことだみたいですね。
でもね15年ぐらい Apple 使ってる人間からするとね、
うん、
褒められてないのよ。
うん、
うん、今まで Appleデザインいいやんとか言っても見向きもされなかったしね、
うん、
見向きされた時はなんかアップルがこんなになってる時変なもん出したりする時だしね、こんなに iPad iOS がいいとか言われてもね、なんか嘘やろどっかで落とされるんやろって感じがしてね。iOS のシェアが良くなったって嘘うんみたいな感じでさ、
うん、
もうなんか自虐ネタももう身についてしまってさ、なんかね褒められて慣れてないんよね。
そうなんだ、
うん、めっちゃ、まあ、別に俺が開発したわけじゃないんだけどこそぶってなくてね、
うん、うん、いやでも昔からやっぱり性能はいいじゃないですか、 アップル製品。
そうなんですか？
そうですよ、
うん、
だってマッキントッシュね、うん、最初のマッキントッシュですよ、
うん、イオちゃんが惚れたや
つ、
うん、
はい、あれなんかね、うん、全く他になかったし、
うん、
あの操作感っていうか、
はい、
あのなんだろう、すごいスムーズな感じ、
うん、
マウスとかも性能いいじゃないですか、
はいはい、
マックンズがあの、うんうん、アップルの純正の、
うん、
私すごい感動したのは、うん、この間その MacBook Pro ね、いただいて、
うん、
使ってみたら、
うん、
あのこの番組でもちょっと話したと思いますけど、
はい、
あのタッチパッドの動きのスムーズなこと、
うん、
これだったらタッチパッドでもいい、うん、使ってあげるっていう思える
いう感じだった
感じ、うん、
なんかね、うん、こう15年ぐらい前に無邪気にさ、うん、いいと思って言ってそして、うん、周りからいやでもみたいな話言われて、ああそうだよねってこっちも無責任に言っちゃいけないよね、うん、もしこう気に入ってさマック買うとか言った人がいても、
うん、
たまに10人か20人1人がいるじゃないですか、
うん、
あんたが言うときマック買ったよと、でも普通の仕事ができんとかさ困った時に誰も聞く人がおらんと思うとさ
いろいろ苦労してる、
ね、ああそうだね無責任に言っちゃいけないよねとか思うじゃないですかでいくとね、
うん、
そんな時代も来るんですね。本当にね。
ね、はい、いろいろ苦労してるんですね。
いいね。じゃあゆうちゃんやっぱ開発するなら、
はい。
iOS。
iOS の方が断然いいと思います。
その開発する方々、うん、ゆうちゃんもほらよく勉強会とか行かれてるらしいじゃないですか。
うんうん、
ね、マイクロソフトの開発、うん、勉強会にゆうちゃんがいたとかいう話も聞くしさ。
うん
う
ん
う
ん、
そういうところでいくと Android のこういうアプリ開発しかもちょっとこの番組だから音系統でいくとさ、
うん、
の動きと iOS ものの集まり動きとかどうなの、
うん、ね Android の方は行ったことないんでよくわかんないんだけど、
う
ん、
あそうなのはいはい、
うん、どうだろうねでもね、
うん、
やっぱり、
うん
今の時点だと iOS の方がまだ洗練されてるなって感じがする。
ここら辺は追いつけそうな感じあるの？
ね、
うん、
その音楽ものは別としてね、
うんうん、
UI のところとかっていうのは、うんまあ、だいぶ追いついてきてるのかなっていう感じはするんだけど、
うん、
さっきのね、うん、その紹介した記事にもあったけど、
うん、
ビューを分割できないとかね、あ、まあ、分割はできるんだけど、
はい、
分割したビューで、それぞれで、その、タッチイベントを拾えないとか、
うん、
なんかそういうことが、あったりとかね、
うんうん。
やっぱり、若干やっぱり API がの、
うん、
なんだろう、出来栄えっていうのは、
はい
細かいところでね結構 iPhone の方がやっぱりまだいいんじゃないかなっていうのがあるのと、
うん、
あとやっぱりね UI の、うん、なんていうかなそのガイドラインとかも含めたね、
はい、
あのポリシーっていうかあのなんだろう統一感みたいなところ、
うんうん、
っていうのはやっぱり昔から Mac ってそういうところをきっちりやってきたあの、うん、Mac っていうか Apple が、
うん、
きっちりやってきたとこじゃないですか、
うんうん
だね、そういうところでやっぱりすごくまだ iPhone の方が、
うん、
なんていうかな全体的なすごい洗練された感っていうのはね、うん、ある気がする
うんじゃあすぐ追いつけるって感じではなさそうだよね多分
そうだ ね, ね
いいとこ真似するけれども、うん、iOS もまた次のバージョンでちょっと良くなってでさらに追いついて、うん、っていう感じでちょっとはiOS の有利は続くよね、うん、そしたらね。
うんうん、まだまだ、そうだね。
うん、
ただ、うん、逆に言うと、うん、Android の強みって、
うんうん、
いろんなバリエーション作れることだと思うんですよ。
うん、
これね、私、これもすごい昔から、この前の番組の時から言ってたと思うんだけど、
うん、ぜひぜひ。
Android って、
うん、
だからこう、なんていうかな共通のプラットフォームで、
うん、
なんていうかな、すごく本当はだからもっとガラケーみたいな方向性、
はい、
で、うん、もっとなんかやっていけばいいんじゃないかなと思うのよ、
うん、独自進化をどんどんやってい
く、そうそうそう、独自進化みたいなこと、
はい、
だから iPhone ってやっぱり iPhone 一種じゃないですか、
うんうんうん、
だけど、うん、Android っていろんなことができる、いろんなことがというか、うん、それぞれの機種でいろんなこと、なんだろう、バリエーション作れるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でだからもうなんか全然独自進化したなら、あの iPhone をね追っかけるっていうことはねやめた方がいいと思うね、 Android って iPhone 追っかけたって iPhone に追いつくのって大変だから、うん、そうだから、うん、なんか iPhone 追っかけるよりも、うん、なんか独自の、うん、独自のハードウェアを持ったやつとか、
うん、
それこそガラケーみたいな、うん、キーボード付きの端末に、
うん
ね、アンドロイドでもいいわけじゃないですか、
うんうんうん、
タッチじゃなくても、
うんうん、
なんかそういう方向に行かないと多分アンドロイドってあんまりなんか iPhone 追っかけてっても、
うん、
あんまりメリットが出ないんじゃないかなと気がしますね、
うん、
で今ね、うん、その藤本さんから、
はい、
うん、ユーストリームの方で、うん、ソーシャルストリームの方で、
うん、
この夏に Android 用に Music SDK というのが出る可能性がありますということで、
うん、
でこれがもしかしたら大きな逆転チャンスになるかもしれないです。
追いつくどころか逆転するぞと。
うん。私はでもそれはないなと思ってね。
ほうほう。
やっぱりね、どうしてもね、うん、まず多分 Music SDK ってことは多分 Java でやるでしょうねっていう話だよね。
うん、
そうすると、うん、やっぱり Java だときつい部分って出るんじゃないかなっていうのと、うんうん、あの本当に、うん、あの iPhone のコアオーディオが、うん、あのよくできすぎどっちかっていうと、
はいはい、
あの PC での、うん、ただ MacOS のね、うん、コアオーディオあれ、ね、うん、あれでプログラミングしてるのとそんな変わらない感じでできるから、
うんうん、
だね、そこに追いつくっていうのはなかなか難しいんじゃないかなという、
うーん、でもそれぐらい
ね,
ね、形としてチャンスが出てくるんだね。
そうですね、
ヨウちゃん、藤本健さんとマニアックな話してもいいけど5分に1回俺思い出してね。
え、私は哲夫さんと喋って、
うん、ありがとうごめんね、難しい情報も何もない。あ、また藤本さんからございます、はい。簡単には逆転できないと思うけど、レイテンシーやミディでいいんだよね、これね。
うん。
ミディのハンドリングはかなりよくできてるって。
へぇ
ー。じゃあやっぱり、その、ヨちゃんのところと無理やり整合性合わせるとさ、やっぱそうやってアンドロイドも鍛えられていくわけじゃない、うん、で、マシンのスペック自体ももう上がって、うん、ある程度いったらさ、少々、うん、昔の、パソコンと今のパソコンみたいにさ、あんまり速度気にしなくて少々無駄な動きがあっても大丈夫だぜぐらいのパワーになってくるとさ、アンドロイドでも、あの、音系に特化したマシンが出たりとか、音は全く気にしない。
そうそう、逆にもう音系に特化するとかいうのはあるかもしれないですよね。
あり得るってことですよね。しかもそれ用のハードをちょっと積んだりとかし、
積んだりとかね。
ねえ。
サウンドがすごくいいやつを積んだりか、ミディインターフェース付きとかね。
うんうん、そういうとこもう物理的にチップ乗せりゃいいじゃんっていうのはありそうだよね。
うん。
うん。出てきてほしいよね、そういうところにね。
ねえ、それこそさ、うん、何でしたっけ、この、先週、ちょっと紹介した、
はい、
ポッド HD とか、あるじゃないですか、LINE6 の。
はい、LINE6 が出したギタリストのデジタルエフェクター&アンドシミュレーター。
レターみたいなやつ。
はいはい。
ああいうものが、アンドロイドでできてるとかって面白いかもしれない、
ね。そうだよね、そうだよね。
うん、だから別に、まあ、ギター用、うん、としてじゃなくても、
うんうん、
そういうなんだろう、
うん、
なんて言えばいいのかね、なんかそういう音サウンドプロセッサーみたいな感じの位置づけで、
うんうん、
そういうハードウェアを作るとかっていうのは全然ありだと思う。
なるほどね、そうだね、
うん、
その時の 動く OS がオープンな Android っていうわけだよね。
そうそうそう、だから自分でエフェクターの、はいはいはい、そのなんだろう、プログラムを自分で書くこともできるし、どっかでサードパーティーで提供される、
うんうん、
そういうエフェクターのソフトをダウンロードしてきて使うこともできるみたいな、
うんうん、
そういうハードウェアができてもいいかもなっていうのは思いますね。
うんうん、ありそうだよね、
うん、
でネットで無料のコンプレッサーとかダウンロードして自分でチューニングするとかね、
うんうんうん、
ありそうだよね、
うん、なんかちょうどね、そのね、
はい、
藤本さんがまたリンクを送ってくれてました、
はい、
あの藤本健さんの、
はい、
あの記事で、
はい、
Android をコアにした楽器デバイス、これミゼルネイロっていうのかな、
ミゼルネイロっていう、MISELUNEIRO、うん、なんて読むねん、ミゼルネイロ、
うん、
はい、
これは Android OS を搭載した楽器デバイスです。
ほう、
であのノートパソコンみたいにね、
はい、
パカッてなるあの筐体なんだけど、
はい、
パカッて開くとあのパソコンのキーボードが出てくるんじゃなくって、
うん、
なんとあの楽器のキーボード、あの鍵盤が出てくるっていうそういうデバイスですね。
はい、
で多分そのパカッて開いた画面の方はタッチパネルになってるんだと思うんですけれど、
うんうん
うん、なんかそういう楽器デバイス、 Android OS 搭載の楽器デバイスっていうのがある、うん、あのあるというか、これは試作人気になるのかな、
うん、
だそうです。発売は2013年になるようですということです。いや、これだとあれだよね、あのこの記事私もちょっと見たんですけど、あの見た時はなんで Android でと思ったんですけど、うん、さっき藤本さんがおっしゃられてたみたいに、
うん、
ミュージック SDK っていうのができて、
うん、
音楽用にもう少し Android がね、うまくそういうのをハンドリングできるものになってれば、
うん、
もしかしたらこれ面白いデバイスになるかなっていう気はしますね。
うーん、藤本さんも直に教えていただきました。
はい、
ミセルネイロで、ミセルネイロということで、
ミセルネイロですね。
ミセル、35より上の子はジュディ・ヨングの見せられての見せるだよそして音色だよ、ジュディ・ヨング知らないのはお母さんに聞けという見せる音色から取った見せる音色、
はい、
なるほど、こんな感じで進化していくんですね。
はい、
じゃあアンドロイド系これから話題いっぱい出てきそうですね。そしたらね、
そうですね、
うん、
うん、
やっぱ独自にいける系でハードとつなぐ、うん、でも独自のハードをつないでも全然いいぜっていうところが、うん、やっぱヨウちゃんの言うその独自な進化した方がいいぜという方になっていくんだね。
うん、
うん、
と思います。
はい、というアンドロイド系の話題でした。はい、
話題でした。
はい、ちょっとごめん、一回止めていい？
はい、
あ、藤本健さんありがとうございます。すみません、
ありがとうございます。
十何年間ずっと拝見しております
なんか哲夫さんがなんかあたふたする感じの、
めっちゃね、あのただの小心者じゃない、めっちゃ小心者なのにもうドキドキ
びっくりだよね。先々週だっけ、
ね、本当にね、
もうこんな
ありがたいやら恥ずかしいやら申し訳ないやらね、
申し訳ない感じだよ ねどっちかっていうと
あとアドハン様もありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あと、H1028 様？
はい。
大阪、来てくだ、大阪イベント来てくださったそうで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、本当にね、まだ血の気が引いておりますが。それでは、最後の話題です。
はい。
前回の収録が終わった後、
はい、
ヨウちゃんが僕に言いました
はい、無謀にも、
いやいや無謀じゃなくて、確かに俺が忘れてました。別にネタ紹介する番組じゃないんだと
じゃないです、
ね、
はい、
そういえば私もヨウちゃんに釣られて、
はい、
シーケンサー、やっぱりダウが出てこなかった、はい、ダウンロードまでしたのに使ってないぞと、
はい、
ついね急ぎのお仕事は慣れたシーケンサーを使っちゃうもんで、
はい、
確かにそうだなとね、
な
この前ちょっといろいろ音作ったりしたのもあってね、やっぱ作りたいぞと、うん、おっしゃる通りだと、
はい、
いうことになりました、
はい、
でやっぱなんかちょっと作っていきましょうという、ちょっとずつでもしましょうか、
うん、そうですね、
ね、っていうか僕としたらそういう場で新しいシーケンサーを覚えないとずっと覚えねえよなと
はい、
ね、
新しいシーケンサーをね、
ね、それぞれのシーケンサー、
はい、
特に僕がずっとロジック使ってて 7,8 年前にエイブルトンライブ触った時にうわ全然違うって感じがあって、うんうん、しかも昔みたいに乗り換えるじゃなくて今僕並行してるんですよね両方とも、
うんうん、
それぞれの向き不向きがあるから、
うんうん、
そうすると今度の新しいやつも触るとなんか違う世界があるかもしれないなとかさ、今やってるワークフローってとかこういうけど作業の流れがすごい楽な可能性もあるのかなとかいうの気持ちと、めんどくさいなの気持ちが揺れてるから、そういう場に僕もさせてもらいたいなというのがあります、う
ん、はい、
なので
ま
ちょっとずつ、はい、ねということなんですが、ね、はい、僕いろいろ音楽学校で教えることもありまして、
はい、
で、言えることです、
はい、
すごくないから教えられるというところが、初心者歴30年だから教えられるということがありまして、
はいはい、
ね、なんでできないとか、なんでわからないがわかるから痛いほど、
はい、
はい、というところでいくとね、やっぱ最初欲張ってオリジナルを新しい機材で新しいシーケンサーで作りたいとかになっちゃうと、うん、何で行き詰まるかがわかんなくなっちゃうのね、
うん、
で音なので本当に、はい、本当にあのスポーツと違うとこだよね、
はい、
0.1 秒でも早ければ勝ちじゃなくて、自分がいいと思えばもう OK、
はい、
でまして音なので、どんな汚い手使っても、うん、どんな偶然の手を使っても出てきた音がたまたま良けりゃ OK、 なんだよね、
はい、
ということは結局よく作曲のコマとかあるんだけど、
うん、結局
プロデューサーなんだよね、
うん、
その出たものをいいか悪いかをどう判断するかで、自分の曲がそうだったんだけど、はい、これいいの悪いのか分かんない時があるんだよね、特に新しいものを作ろうとしてると、
うん、
ジャズを作ろうとかすると、あ、これジャズじゃないな、分かるかもしれないけど、
うん、
新しい音楽作ろうと思うとかっこいいのか悪いのかすら分かんないとか、
うんうん、
自分の曲でなのに吐き気がしたことがあってでもなんかこう癖になってやめられないみたいなのがあって、いいのか悪いのか分かんないまんまっていうことがあったりするぐらいだったんです、
うんうん、
なのでもう本当に音だから、
うん、
あんまり基本とか僕言いたくなくって、出てきたものが OK だったら OK なんだけど、あまりに自由すぎると難しいので、なんか短い曲、
うんうん
うん、
はい、
尺が短いという言い方をしますが、
うん、
というのがやっぱり3分の曲3回聴きゃ9分経つわけよ、
うん、
もうね、あの急ぎの仕事でミックスダウンするときとか、テンポが遅い曲のときもげっらい時間かかるのね、やっぱりね、
うんうんうん、
テンポが速くて時間がトータルが短いともうちょちょっといくんですが、
なるほど、
うん、はい、そういうところがあるので、ちょっと短めの、
うんうん、
できればカバー、
カバー、
うん、で権利が切れてるものだから古いやつだよね、
カバーで権利が切れている、
うん、みたいなのがあるといい、
権利が切れてるかどうかってどうやって調べるの？
はあ、はあはあ、そうだね、
うん、
行くと権利が切れてる、そうだね、こういう番組的に大丈夫なもので行くと、そういう音楽著作権管理団体、うん、管理団体が所轄じゃないや、あの預かってる、委託されてる曲じゃないやつが
やつ、
お金がかかんないよね、
ジャスラックの、
うん、日本だったらほぼジャスラックと思っていいでしょうね、
うん、入ってないやつ、
うん、
なんだろうね、
うん、で、見つけやすいのが作者が死んで50年経ってるやつ、
あ、はいはい、なんかあれなのかな、
うん、
音楽の教科書に載ってる的、あ、クラシック、
そうそう、クラシックが確率
確 実だね。ね。クラシックか。
うん。あの、今の死んだ50年も厳密にいくと、作詞か作曲か両方が死んで50年だからね。
だよね。うん。
なってくるから、いう、なんか古いもの。でも、ジャズも古いやつってあるんじゃないの？
ジャズででもさ、うん、作者が50年、死んで50年だと結構厳しいよね。
そっか。あとジャズはちょっとタイミングものとかの雰囲気がね。
うん。
っていうところがちょっと難しいかな。ダメとは言わないけど、ちょっとそこら辺が最初は、この音楽部分に関して、
うん、
に関しても完成されてる作品でっていう方が、ちょっとその、シンセの音作りとか、シーケンサーの扱い具合とか、いうところは分かりやすいかなっていう気がします。なので、今、うん、今無理にあの、この短い時間で返事を出せとは言わないので、ちょっと考えとっていただけるとかなと思います。はい、じゃあ、せっかく話題になったんで、ジャスラックさんの楽曲を探すサイトだけをご紹介しときます。URL はこちらです。日本の場合もうほぼ昔は唯一だったんですけれども、
うん、
ジャスラック、
ジャスラック、
日本における著作権を委託されて、管理しますよというやつです、はい、団体です、
はい、
その中にある作品データベース検索サービスがあります、はい、ここで検索して PD、うん、パブリックドメイン、
はい、
という表示が出てれば使うときにお金を払わなくても OK。
うーん、
はい、あの文化的な意味があるのでもう50年経ったら、はい、世の中のもんだろうということで、うんうん、パブリックドメインという言い方をします。ちょっとこれ見てみようか。で、業務委託してる海外ものも、ただね、海外はあの一社じゃなかったりするので、権利がジャスラックと、うんうん、契約してるところじゃないとか言ってちょっとややこしかったりするんですが、一応ここで日本の場合は調べられると思ってください、う
ん、はい。
なのでここのデータベースなどを使って権利が大丈夫かを調べることができますよと、
うん、
あと私とかがうちの音楽制作チームデジタルスタジオワッツニューが使ってますクリエイティブコモンズ、もともとネットで、
はい、うん、
もうネットありきの状態なのでコピーすんなちょが無理やろうと、うん、だったらコピーありきできる状態で、しかもさ、うん、僕たちみたいな状態、その今までだったらもう僕20年ぐらい前だったら、
うん、
それこそいわゆるメジャーデビューをしないと音楽が出せなかったわけじゃない、
はいはい、
ね、ところが今、まあ、知られるかどうかは別としてサーバーにアップすれば出せるわけじゃない、
うん、
ねえ、そういうのをうまく使おうやと、
はい、
例えばもう商業利用だったら一声かけてね、でもただ聞く分だけだったら別に俺に連絡しなくてコピーしていいよから、さらにリミックスしてもいいよから、
うん、
そのものまで含めたクリエイティブコモンズという権利もございます。で、私たちもこうもちろんジャスラックに登録したくてもできるしてもらえない立場のもんなんで、もうクリエイティブコモンズを使って自由に広めてねと、うん、そして気に入ったら、うん、振り込んでねという形で、楽曲を発表したりしてますので、うん、はい、そういうところの楽曲もあることはあります。
あることはある、
うん、なのでそちらで探してもいいし、ただやっぱりカバーで知ってる曲のが分かりやすいので、
その方が分かりやすいよね、
うんうん、ちょっとここら辺で調べてではいかがですかということです。
はい。
あのジャスラックいろいろネット上で問題よく非難の対象にね、
うん、
なってるけど、あの僕もちょっと音楽事務所さんの権利関係担当したりして少し勉強させてもらったんですが、
はい。
ね、やっぱ設立当時の意図からするとそらしょうがないよと。ただ今には対応してない部分が確かにあるけど、
うん、
みんなが言うほどそんなに悪いことばっかりじゃないし、昔は本当に意義があったなと思えるんですね、僕とかから見ても、うん、単純にあのラジオ番組で、
うん、
日曜日のラジオ番組でリクエスト番組があったりしたじゃないですか、
はい、
あんなのなんてジャスラックがないと、例えば山下達郎さんの曲かけたいときに、うん、 山下達郎さんの曲かけてくださいって DJ のようちゃんに電話リクエストしたら、ようちゃんが権利者を探して山下達郎さん調べて、山下達郎さんの連絡先調べて、そこに電話して、あの山下達郎さんのライドンタイムを使いたいんですがいいでしょうか言うて、向こうがうんどうしようかなって言われて、そしていくらですか言うて、そしたら向こうの差し値で、1億円ねって言われて、いやもうちょっと値切って値下げしてくださいよとかやり取りしてたら絶対リクエスト番組なんか成り立たんやないですか。
はい。
でもジャスラックがあるおかげでジャスラックに預けてますから、山下達郎さんにいちいち聞かなくてよくって、ジャスラックさんに聞けば定価が決まってるわけですよ。
はい。
そしたらもう話早いじゃないですか。ね、しかもラジオ局とかだったらもう後払いっていうか後請求でいいような状態だったから、そうしたおかげでラジオ番組とかが成り立ってたところもあるから、という点でジャスラックが昔、少なくとも昔役立ってたというのは間違いないかなと。
間違いないですね。
あと分配の件とか別にジャスラック会員が声を上げればいいだけで、外の俺たちが言うことじゃないんだから。
まあ、そうですよね。
というところもある
んで、一番だ我々にとって問題なのは、やっぱりインターネットでそういう配信ができないっていうのは、
ね、そこは思うけどね。
そこだけですよね、逆に言うと、
ね、せっかくこっちが使いたいって言ってるのにねとは思いますが、ただあのそうね、一応基本はお金を払えば使えないわけではないので、よくネットでジャスラックだからダメとか言われるけど、あのそういうさっきのラジオ番組の話をしたみたいに、ジャスラックは基本使っていいよ、使ってくださいって言ってる方なんだよね、
でもネットに関してどういう仕組みになってるんだろうね、ほら結構、FM 局とかでやってる番組を、ポッドキャストにしてる番組もあるじゃないですか、はい、そういうのも、やっぱり、音楽の部分だけ削られてるじゃないですか、
はい
はい、ああいうのはどうしてそうなっちゃうんですかね。
はい、僕が唯一そこら辺の表記で、正しいアナウンスをしてるのが TBS ラジオの安住さんの日曜天国という番組で、著作権許諾申請をしていないので楽曲が流せませんという言い方をしてます。それが一番表記として正しいかな、で具体的にいくと、基本、金額が高いか安いかは別、ちょっと僕も最新のは調べてないで分かんないんですけども、お金を払えばジャスラックは使ってくださいという感じ、山下達郎さんの代理として、
結局あれでしょ、ネットで問題になるのって、それがコピーできてしまうとか、
そこで言うとね、
そういう話、どれぐらいの人が聞いてるかとか、
そうそうそうなんです。
そういう話になるんだよね、きっと。
ジャスラックが管理するのは基本楽曲なので、その作詞作曲という、いわゆる曲という概念なんだよね。フォアというと。なのでそこの部分でいくと、ネットの障害は青天井なこと。で、こういうポッドキャストとかやると、今は10人しか聞いてないけど、半年後に何かで検索されて人気になって1万ダウンロードになりました。ありえるじゃないですか。累積でとかなると、たとえ1曲1円でも100万ダウンロードで100万円って言われると、払えませんになっちゃうっていうところが怖い部分。
そうだよね。
プラスさっきの山下達郎さんの CD のあのライドンタイムが聞きたいとかじゃないですか。ここで哲夫がライドンタイム歌っても、お前歌うなってことになるよね。そうするとそこはレコード会社の原版権、やっぱりレコード会社さんも CD レコードにするためにレコーディング費用を出資してるから、投資して作ってるから、それはお金いる、売り物だから流すんならかけさせてよってなるのもまあ分かるんはないよね、プロだもんね。そうするとそちらの方は基本各レコード会社の問い合わせなのよ。ただ、僕も何回か当たった時に、最近はカラオケ大会が結構一般になって、結構料金がね各社決まってきたみたい。昔はね問い合わせもねダメって言われたの、分かんないって言われて、こっち払うって言ってるのにっていうのがあったんだけど、そこら辺は今2年前と去年と電話した時に対応が違ってきたから、またねそれもねパソコンにコピーするのか CD プレイヤーで直でかけるのかで違うとか言うんだよ。わからなくもないけど、そんなんてね。CD でかけるんだったらコピー代はいらないけど、パソコンに で書けるんだったら CD からパソコンにコピーするでしょ。そしたらコピー代よこせって言うんだよ。そんなのって思うけど、早く定価決めないとお前らが取りっぱぐれるぞって思うけどね。
うん。
っていうところがちょっと違います。っていうことかな。
うん。
ネットでいくとその楽曲の権利関係、著作権。
あとあれですよね。ユーストリームなんかはそうやって、自分で演奏するものっていうのは、今大丈夫なんですよね。
はい。ユーストリームが払ってくれるということで大丈夫。
っていう。
ただでいいわけじゃないっていうことですね。
ニコニコ生放送とかもなんか、
そうですね。
そういう契約をしてるそうですよね。
なので、
ここで、あの、ユーストリームのだけ、何かこう、あれするっていうのは大丈夫なんですよね。
うん、あの演奏、ようちゃん絶対に
演奏してって、
うん、そうそう、
は大丈夫なんですよ、ね。
僕はライドンタイム歌うのはいいんだけども、そうかし、その先ほどの原版権の話と同じで、うん、山下達郎さんのライドンタイムを流そうと思うと、レコード会社にお金を払うべきだと。売り物だもんね。うん、というところ。
話になるわけです
。はい。思わず著作権と著作隣接権の話になりましたが、そんな感じになってしまいますので、はい、まあ、オリジナルが一番楽なんだよね。はい、なのでゆくゆくはオリジナルいきましょうね。はい、ということです。なので、はい、ちょっとゆうちゃん曲なんか興味のある曲があるかなっていうのをちょっと探して
みます。
はい、時間があったら探してみてください。
はい、
ということで、
はい、今週の音出し、
はい、
長くなりましたが、手相さん途中でなんかあたふたしたりとか、
はい、
ハプニング続きの音
です。毎週ですね、最近ね、本当に。
毎週ですね、本当ね、は
い。本当にありがたいと思っております。
はい、ありがたいです。
はい。
音出しでした。
はい。
届けしたのはヨウと、
疲れ果てた鉄内郎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。